それではただいまからメッセージをいただきます。それに先立ちまして中心となります聖書の箇所をお読みをいたします。マタイによる福音書6章の10節、マタイによる福音書の6章の10節であります。一節だけですので2回お読みいたします。マタイによる福音書6章10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。それでは原主事から御国が来ますようにと対してメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。コロナの影響で今朝も、皆さんマスクをつけていただいて、ご一緒に礼拝を捧げています。マスクによってですね、いろんな影響が出ていると聞きます。女性のですね、口紅が随分と売れなくなったと、聞きました。今朝も皆さんが、マスクの下にどういう状態でいるか分かりませんけれども、またですね、こうやって暑くなりますと、なかなかこうマスクをつけて生活するというのは、厳しいものを感じますけれども、そういう中ででもですね、こうやって皆さんでまた再び教会に集まり、神様を礼拝することができるということは本当に嬉しいことだと、今朝も思っています。今朝もネットを通して、ご一緒に礼拝を捧げている信仰の仲間もいるということも、心に覚えつつですね、ご一緒に神様を見上げていきたいと思います。前回からこの主の祈りと呼ばれるイエス・キリストがご自分の弟子たちに教えてくださったこの祈りをですね、区切りながら皆さんとご一緒にこの祈りの言葉を味わっています。ある方が主の祈りについて少し面白いことをおっしゃっています。この主の祈りというのは、私たち人間の生まれつきのその自然な心の動きに逆らって進んでいる祈りだと、そうおっしゃるんです。そこで祈りの言葉をこのように言い換えておられます。そばにいてくださる神よ、私の名前を覚えてください。私の縄張りが大きくなりますように。私の願いが実現しますように。私に一生の糧を与えてください。私に罪を犯す者をあなたが罰し、私の正しさを認めてください。私が誘惑にあって悪に溺れても、私だけは見逃してください。国と力と栄とは限りなく私のものであるべきだからです。そう試しに言い換えてみたそうです。そして次のようにおっしゃっています。私たちは祈りというのは、自分の願望を口にして神様に知っていただくことであるかのように考えるところがあると。けれども主の祈りに関して言えばそうではありません。主の祈りは生まれつきの私たちの心の傾きに逆らいながら、私たちにある特別な生き方を願う祈りだ。主の祈りは小さな生き方の中に閉じこもって出てこようとしない私たちを癒し、そして解放する祈りです。出口のない場所でうずくまる私たちを、主イエス様と共に歩むそのような旅路へと誘う、そういう祈りの言葉なのだ。私たちは前回、祈りというのはまず天におられる神様に向かって、私たちの父よと、そう呼びかけることから始まるのだと一緒に学びました。呼びかけるのは祈る相手がはっきりしているからです。天の父なる神様は私たちの祈りに対してご自分の身をこう乗り出すようにして耳を傾けて聞いてくださるお方です。主の祈りというのは私たちの内側に向かって祈るのではなくて、外に向かって祈る祈りです。天におられる神様に向かって、 そして私たちの身をこう向ける、そのことの大切さに改めて気づかせてくださるような、そういう祈りの言葉です。今朝はその中から、御国が来ますように、神様あなたの国が来ますように、そういう祈りの言葉をご一緒に学んでいきたいと思います。御国が来ますように、このように祈りなさいとイエス様が言われているのは、まあ、とてもイエス様らしいことだなとも思います。というのは、神様の国が来ることこそイエスキリストがこの地上に来られたことの目的だからです。御国が来ますように、そうイエス様が語られた、そしてそこで始められた働きや人々に語られた言葉の一番中心的なことでした。イエス様はご自分の働きの始めからそのことを告げておられます。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を聞きなさい、福音を信じなさい。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。これこそイエス様が私たちのところに届けてくださったメッセージです。この神の国という言葉は、このマタイの福音書の中で天の御国とそう言われているものと同じことですけれども、時が満ち、神の国が近くなったという、このイエス様のメッセージは、私たちがこの天の御国に行くというよりも、天の御国が私たちに向かってこうやってきたということです。天の御国がやってきた、イエス様が私たちのもとに来てくださいました。そのことによって、私たちの生きるこの社会、また私たちの生きる家庭や、また職場、その暮らしの場のところに天の御国がもう来ていると、そういうことができます。神様の国、この国というのはですね、神様のご支配、神様が治めておられるということですから、イエス様が来られたことで神様の愛、神様の慰めが人々のもとに届けられました。イエス様が来られたことで、神様が今生きて働いておられるということが、つまり神様の影響が人々の人生の中に色濃く表されるようになったんです。ですからイエス様は、この良い知らせを聞きなさい、救い主であるこの私を信じればいい、そのようにおっしゃったわけです。神様のご支配、神様は何によって治められるんでしょうか。それは神様はご自分の愛によって、愛に基づいて治められる、それが神様のご支配、神様が治めてくださるということです。神様ご自分の愛によって治めておられる。ところがですね、聖書の中にはそれとは全く逆のことが書かれてあることが、書かれてあるところがあります。この同じマタイの福音書の初めの方で、イエス様がお生まれになったことが、お生まれになった時のことが書かれてあるところがあります。その中に当時の権力者であったヘロデという名前の王様が出てきます。そのヘロデ王のもとに、遠い国からひときわ明るく輝く星を頼りにやってきたその博士たちが、こういうふうに尋ねたんです。救い主がお生まれになったのはこちらの国ですか、こちらの国で救い主がお生まれになったんですか、そう尋ねた。救い主が生まれたというのは、新しい王様が誕生したということを意味します。それを聞いた王様であるヘロデはどう思ったんでしょうか。聖書には恐れ不安になった、そう書いてあります。いつかこの自分の支配を脅かす存在になるに違いない、そう恐ろしくなって、ヘロデはいつものやり方に出たんです。いつものやり方、ヘロデは途端に軍隊を派遣し、ユダヤ人の男の子の赤ん坊を皆殺しにしました。恐ろしいことですが、ヘロデはそうやって自分の国を治めていたんです。それがヘロデ王の支配する ヘロデの国です。しかしですね、こういった支配というのは今も私たちの暮らすこの世界の中に姿を現します。先月の25日、アメリカで黒人男性が白人警察官に拘束された際に首を膝で押さえつけられて息ができなくなって殺されてしまうという事件が起こりました。警察官によって街中で公然と行われたいじめ、そして暴力です。それからすぐにそういった悪が広がっていくことへの抵抗の手段として人種差別に対する大規模なデモ抗議デモが地方で行われました。時として私たちはこのように反対の声を上げることも必要であるかもしれませんけれども、結果的にこの一部のデモの参加者が暴動を起こし、車に火をつけたり物を壊したりして、またホワイトハウスの近くでも火が上がるという騒ぎが起こりました。商店街ではこういった被害に巻き込まれることを避けて店全体にベニヤ板が貼られました。この亡くなった黒人男性ジョージ・フロイドさんの弟さんはデモの参加者に向かってこのように訴えました。みんなが怒っているのはわかる、でも俺の怒りの半分にも満たないだろう。俺でさえここで暴れたり物を壊したりコミュニティをめちゃめちゃに壊していないのに、君たちは一体何をしているんだ、何にもなっていないんだよ。今この瞬間は憂さ晴らしになっているかもしれない、でも後であの時自分は一体何をしていたんだときっと思うようになる。だから変わらないといけない、違う方法を試そうと、そう訴えたんです。こういったことというのは人間の歴史を振り返るとずっと昔から繰り返されてきたことでした。イエス様の時代、イスラエルに住むユダヤの人々というのは、その生活というのはその当時治めていたローマ帝国によるその政治的な圧力によって押さえつけられていました。ですから神の国、神の支配という言葉を聞くと、当時のユダヤの人たちがイメージしたのは、いつかこの神を神ともしないそのローマ人の手から自分たちの手を、自分たちの国を取り戻すことをイメージしたんです。いつか自分たちを支配するこのローマ人たちを彼と戦って、そしてその権力をひっくり返してくれる、そのような救い主が現れてくれることをローマの人たちの多くは待ち望んでいました。ところがイエス様が人々に語りもたらされた神の国がやってくる、神様の支配がやってきたというその内容というのは、そのような政治的な圧力や暴力によって敵をひっくり返すようなことではありませんでした。悲しむ者、そして貧しい者、平和を作る者は幸いだ、自分の敵を愛しそして迫害する者のために祈りなさい、右の方を打たれたら左も差し出しなさい、そうすることで天におられるあなた方の神がどのようなお方であるかを人々に示す時だ、そういうものでした。さらにイエス様はイスラエルのために向かって、あなた方は世の光であるのに、なのに現状はその光を机の下に隠している、ずっと隠してきた。さあ今こそあなた方のその光をこの世界に輝かせる時だと、そのようなチャレンジを与えられたんです。あなた方の光を輝かせなさい。さあではこの神の国が来たら一体どんなことが起こったんでしょうか。神の国がやってきました、するとどんなことが起こったのか。今朝は一人の若者が聖霊の恵みに預かります。御国、神様の国が来ると洗礼を受ける人が起こされます。 まあ、これは神の国がやってきたことの、まあ、一つの表れです。あるいは洗礼を受けたいというそういう思いが人の心に生まれます。まあ、そのタイミングというのは人それぞれによって違うかもしれませんけれども、けれども神様が、イエス様が私たちを導いてくださるんです。パウロという伝道者は教会に向けた手紙の中でこう言っています。ガラタヤ人への手紙3章27節から28節の御言葉です。アウトラインにも、載せておりますので、ご一緒に皆さんとお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙です。3、はい、バプテスマ洗礼を受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。洗礼を受けるとはキリストに結ばれて生きる教会の一員になることです。神様を自分の王として王様として迎えるということです。それはキリストに結ばれて神様の大切な働きの一部を担うということを意味します。イエス様の地上のご生涯は神様の国、神様のご支配というものが誰か特定の人のためにではなくて、全ての人のためにもう始まっていることを明らかにする、そのようなものであったということを私たちは聖書の中から知ることができます。今まで自分は誰からも見捨てられ、そして社会の片隅に追いやられてしまったように思っていた人、暗いところをたった一人で歩いていたように思っていた人、そういう人たちが聖書の中にたくさん登場してきます。そうした人たちのところにイエス様はご自分から出向いて来てくださいました。声をかけてくださった。神様のご支配をそこまで持ち運んでくださったんです。時々言われることですが、聖書を見ているとイエス様が涙を流されたとか、イエス様が憤られた、叫ばれたということは書かれていますけれども、イエスは笑ったということは一つも書かれていないことに気がつきます。じゃあイエス様はいつでもですね、難しい顔をして町や村をこう巡られて人々を訪れたんでしょうか。ひたすら苦しいことばっかりだったのか。皆さんはどのように思われるでしょうか。しかし言うまでもなく、イエス様は喜んで笑っておられました。目の見えなかった人の目が開かれ、神を褒めたたえるその人と一緒にイエス様は喜ばれたんです。また孤独に苦しむ人のもとを訪れ、友となって一緒に喜んで過ごされました。人々からは罪人と呼ばれている、そういう人を食事に招いて、そしてその人たちもイエス様と一緒に食事を心の底から楽しんだんです。イエス様と出会い一緒に過ごした人々はみんな思わず笑ってしまったはずです。自分の人生の中にこんなにも嬉しいことがあるのか、こんなにも嬉しいことが起こるのか、そう笑ったに違いないと思います。ある人はイエス様と一緒に食べた食事がこんなにも飯がうまいと感じたことはないと、そう笑ったかもしれません。また人々から不正に税金を取り立てていたザーカイという一人の主税人の男がいました。この人はイエス様を一目見たいと思って木の上に登ってイエス様を覗き込もうとした。けれども逆に自分の名前をイエス様に呼ばれてしまいました。そしてしかも、ザーカイ、今日あなたの家に泊まることにしてやるからね、とそう声をかけられたんです。そこで喜んでザーカイはイエス様を自分の家に迎え、そして一緒に食事をしたその最中に突然その場所に立ち上がったと思うと、お金を扱う仕事をしていた税金取りであったのに 計算が合わない、後の生活どうするんだとこちらが心配してしまうほどに、そのような金額を自分が今まで騙し取っていた税金をその人たちに4倍にして返しますイエス様と、そうイエス様に言って彼は町に出かけていきました。今朝は中高生の一人の若者が洗礼を受けます。中高生の時期はいろんなことで悩んだり、いろんなことで苦しむようなこともあります。皆さんも経験されたかもしれません。そして学生時代を過ぎて社会に出てもですね、その時はその時なりに悩んだり苦しむことがあります。もう私事で恐縮ですが、かつて私は自分のことがどうしても好きになれなかったんです。ですから人に対して、まあ、心を閉ざしていましたし、人への反発心は人一倍強かったように思います。けれどもそのような私のところにもイエス様が来てくださって、そして天からのスポットライトがあなたにもちゃんと向けられているということに気がつくようにイエス様がしてくださったんです。そう信じています。あなたもちゃんと神様の目は注がれている、そのことに気がつかせてくださったのはイエス様であったと。しかしどんな思いでイエス様はあの頃の自分に近づいてきてくださったのであろうかなと、きっとややこしかっただろうな、苦労されただろうな、悲しむこともあったかもしれないなと、そのようなことも想像してみましたが、やはりそれは神の御国が来ますように、彼にも神の国が来るように、そういったことを何よりも切実にご自分の祈りとして祈っていてくださったに違いないと思います。それだけではありません。イエス様は涙を流され、憤られ、叫ばれるほどに感情をあらわにされたということが聖書に書かれています。それはイエス様のご生涯というものがまさに戦いのご生涯であったということを表していると思います。イエス様は戦っておられました。御国が来るために祈り、御国のためにひたすら生き抜き、そのために十字架について死なれたんです。血を流されました。そのことを私たちはまず初めに何よりも知らなければいけないと思います。イエス様が戦われたのはローマ帝国ではありませんでした。この世界に悪を引き起こすのは私たちの心の中の世界に線引きする、作られる線引きです。そこでは性別や階級とか、また人種、肌の色の違い、経済状況、自分に合う合わない、そういうものによって引いてしまう線引きです。それによってさまざまな悪が世界に起こっています。私たちは誤解しやすいのだと思います。こちら側は神の国では、あちら側はまだ神の国ではない、そう思ってしまう。けれども御国は神様の支配があるからこそ御国です。そうでなければそこは誰が支配しているのでしょうか。自分の国を作ろうとしてしまう私たちを、しかしイエス様はそのままに捨ておくことはなさいませんでした。ある時イエス様のもとに人々が祝福してもらおうと自分の子供を連れてきた、そういうことがありました。すると弟子たちは彼らを叱りつけ、子供たちは関係ないと退けてしまったんです。すると弟子たちの態度にイエス様は激しく叱られて、このように言われました。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。子供のように神の国を受け入れなさいと言われました。 子供は本当に素直で可愛いもんです。ですからついその可愛さでですね、その一面にあるずる賢い面も許してしまうこともあるかもしれません。子供はどっちの面も持っています。小さな幼子という存在は支えがないと自分で立つことすらできません。食べ物を口の元に運んでもらわないと食べるものにも困ってしまう。そうやって食べ物を与えてもらい、養ってもらい、必要なものが与えられてやっと成長するような小さな弱い存在です。子供たちは神様の前において私たちはどうでしょうか。自分も子供のように小さな存在だ、自分もこの子供と同じだ、そのことに気がつき、それをはっきり認めることができたとき、私たちの両脇をしっかりと支え、そして立たせ、養い、必要を備えていてくださる神様の存在に気がつくのです。それが神様の国、神様が支配しておられるということです。この御国が来ますように、御国が来ますようにということを何よりも切実にご自分の祈りとして祈られたに違いないイエス様が私たちのために死んでくださったこと、そして蘇って死にも打ち勝つ神様の支配の中に今私たちを生かします。私たちの家庭や職場、またこの社会に目を向けるときに、また自分自身の至らなさにをですね、見るときに、私たちの願うところから随分と遠いところにあるなと、そう落ち込んでしまうこともあるかもしれませんけれども、そこで私たちはここに御国が来ますように、神様のご支配がここに表されるように、そう祈るときに、または一緒に暮らすその人と関わりを続ける中で、あるときは神様の愛というものはあなたにも注がれているんですよ、そう伝えることができるかもしれません。その時に神様の影響がその人たちの人生の中に色濃く表されたとしたら、どんなに素晴らしいでしょうか。神様の国がこの人のもとにもやってきた、どんなに素晴らしいことかと思います。聖書にはやがて再びこの地上にイエス・キリストがやってくる、そのことが約束されています。やがて再びイエス様がやってこられるけれども、今日私たちはもうすでにイエス様が見事に成し遂げてくださった神様の救いを、神様のご愛を、神様の慰めを、神様のこの正義というものがこの世界に実現することを願い祈る私たちです。私たちの父なる神様は、私たちがお願いするより先に私たちに必要なものを備えていてくださいました。お祈りを捧げします。天の父なる神様、御国が来ますように、神様のご支配が、神様のそのご愛に基づく支配が、私たちの世界に、私たちの家庭、大切な家族の中に、職場に、私たちの暮らすその場所に豊かにもたらされますように。今日も私たちは御国が来ますように、あなたが教えてくださったこの祈りを祈るときに、あなたによって支えられ、力をいただき、立たせていただいて、私たちの務めをあなたの素晴らしいその使命を今日も果たしていきたいと心から願っています。御国が来ますように、そのことの表れとして今こうして私たちは立たせていただいています。そして私たちはこの御国を今日もこの世界の中に大きく広げていきたい、それは何よりもあなたが願っておられることでした。何よりもその身として、今日私たちは一人の若者が そこに加えられることを見ることができます。御国が来ました。イエス様、私たちに大きな望みを与えてくださったことを心から感謝します。喜びを持ってイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。しばらく皆さんも今朝の御言葉に祈りに耳を傾け、ご一緒に祈りを捧げていきましょう。